エゼキエル書の1章を開いてください。私たちの聖書通読が、エゼキエル書に入りましたですね。そして、1章から3章までを午後に1節ずつ見ていきますけれども、今朝は1章の28節に注目します。読みしますね。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。エゼキエル書の始まりなので、この全体の中にあるこのストーリーをですね、この少し今日は見ていきたいと思います。もちろん今の読んだ箇所を中心にですね、見ていきたいと思いますけれども、私たちはこれまでエレミア書とその続きの哀歌を読んできました。時代背景が似ています。この1章の2節にエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であったとありますね。あのエレミア書も同じですね。ヨシアの時代からエホアハ、その後の王様のこのエルサレムが滅びるまでの時代をエレミアが予言していましたけれども、彼はこの第二次の捕囚597年の5年目の時に神の言葉が与えられたわけです。で、エルサレムの神殿が破壊されるのが586年なので、間もなくこのエルサレムの破壊が来るんだということが、分かります。で、エレミア書とエゼキエル書の違いは、その神様の言葉を受けている場所なんですね。エレミアはずっとエルサレムの中にいました。覚えてますか？包囲された時にもうエルサレムで牢屋に入っていたわけなんです。けれどもエゼキエルはまさにこのエホヤキンが王が捕囚、この捕らえ移された時に共に捕らえ移されたわけなんですね。で、今はバビロンにいるカルデア人の地にこの離散の民、一緒に捕囚となったユダヤ人と共にいたというのが、大きな違いです。で、他に似ているのがエレミアは、祭司であってエゼキエルも祭司ですけれども、この祭司だということもとても重要ですけれども、その捕囚の民のユダヤ人が住むところにいた時に彼は今読んだように主の栄光を見るんです。主の栄光を見ました。エゼキエルはこの時にこの一章の一節を見るとおそらくは30歳であっただろうと思われます。ちょうどあのイエス様がね、交渉会を始めた時と似てますけれども、レビ人がこの神の幕屋に仕える、あるいは神殿に仕えるレビ人が30歳から50歳までだと、この書いてるんですね。この民数記の4章の3節とかに、ですから今このエゼキエルはですね、エルサレムから離れたところで非常に大きな孤独感と、なんていうのかな、混乱と、失望との戦いの中にいたと思います。捕らえ移されたんです。エルサレムから神殿で奉仕をするために召されている、その任務についているはずの彼がですね、今遠い異邦人の住む、もう神をないがしろにしているそのバビロンの地にいるわけなんです。しかしその30歳の時にですね、まるで彼のところに神殿があるかのように、いやそれ以上に神の栄光で彼を満たしてくださったんです。初めに出てくるのは4つの生き物のような存在であって、それが 10章を見ると分かるんですが、ケルビムであることが分かったと書いてあります。ケルビムがエゼキエルに現れたんです。あのエデンの園にもいたあの御使い天使長ケルビムですね。そして幕屋にも神殿にも神のこの神が住み語ってくださるところの至聖所の中ですね。でその至聖所の中に契約の箱の上に贖いの蓋がありますけど、純金でできた、そこに彫られているのがケルビムであります。そして黙示録では神の御座のところに4つの生き物があり、そして主を絶え間なく褒めたたえて礼拝して天にいるすべてのこの存在が礼拝してるんですね。つまり礼拝を導いている天使だったんです。そしてケルビムの上に主ご自身が座っておられる王座が玉座がありました。そして28節に今読んだところです。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えたと。あの虹のようであるとありますけれども、ノアの時代洪水の後に主が契約を結ばれた時のような姿だったんですね。主がバビロンの地でご自分の栄光をこのように表してくださいました。自分が引き離されているって思っているそのただ中に本来の姿があったっていう経験ってないでしょうか。まあ、いろんなことがあると思うんですけども、こう本来あるべきところになくて、で離れたところにある。もう私たちが聖地旅行に行くとですね、日本人のガイドがいらっしゃいます。ここにもね、礼拝にもいらしたことありますけれども、日本語がとにかく綺麗なんですよ。丁寧なんですね。敬語が使われていて、まあ、大和言葉みたいな、ね。30年以上イスラエルに在住している方なんです。むしろその30年の間で失われてしまった綺麗な日本語、なんか今のあんまり聞こえの良くない日本語の影響を受けていない、保存されている日本語なのかもしれません。あと例えば、古代の中国を見たかったら中国に行くより日本の平安京に行った方がいいかもしれないですね。唐の時代のあれ模倣して作ってますから、唐の時代にね、見ることができる。で意外にですね、今の中国語よりも日本語や韓国語の中の漢字の言葉に古代の中国語がこうなんか冷凍保存されているようなですね。でこのようにしてこの引き離されているところの方が本物があったりする。で私自分の結婚生活のことが一番なんかこう鮮明に覚えてるんですけども、新婚生活ですね、早く結婚しちゃったんですよ私。で独身の時に楽しんでいた友との時間が結婚後になくなってしまって寂しくなったんですね。しかし不思議に自分の心が気づかないうちに変わっていました。奥さんと一緒にいる時が実は友との時間、いやそれ以上のものであることが分かってきました。で教会の青年会があったんですが、自分は他の独身の人たちのように楽しめてない自分を発見したんですよ。でこのように引き離されていると思っていたところに本当の姿があることがあります。でこれがエゼキエルが経験したことでした。 エルサレムは、その実際のエルサレムはこのエゼキエル書に出てきますけれども、神殿の中でなんと偶像礼拝が行われていました。こともあろうにですよ、神殿の中で偶像礼拝が行われていた。主の栄光がそこから去っていく姿をエゼキエル書は描いています。で、この本文に戻りますが、1章の28節ですけれども、主がこれからエルサレムに対してご自分の怒りを下されるにあたってですね、エゼキエルに与えたときに、この雨の日の雲の間の虹のよう、これがノアの時代の洪水の後のような姿であります。主が雲を起こし虹を表してくださいました。その虹が当時ノアや動物と結んだ契約の印であり、その虹を見たら大水は大洪水とならない、大水とは多分海とかそういうもう大量の水ですね、は大洪水とはならないと神は約束されたんですね。でノアの時代のことを思い出してください。神は人々の悪いことのゆえにご自分の霊が彼らには長くはとどまらないだろうとおっしゃいました。創世記の6章の3節に、主は私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ、それで人の弱いは120年にしようと仰せられたとあります。この霊がとどまらないという言葉、これは争うというふうに訳すこともできます。永久には霊は争わないであろうというふうに訳すことができるんです。どういうことかというと、神が人々が悪に傾いているときに神の霊を通して、神様がご自分の御霊によってそれはダメなんだと引き止めようとする働きです。この悪いことをやろうとしているのを葛藤を引き起こす、この良心に訴えかける、ダメなんだよ、ダメなんだよ、こっちに戻ってきなさい、これが聖霊の働きです。歯止めをかけるようにして動いてくださいます。罪を犯し悪を行っているときに葛藤を与えてくださって、その痛みによってその人が神に戻って罪を告白していくことができるようにするわけなんです。で、その聖霊の働きを拒んでいくのであればどうなるか、主はいつまでもとどまっていることはない、その欲望のままに引き渡されるという、その罪によってもたらされる結果をその人がそのまま刈り取るままにされるわけだ。これが裁きっていうんですね。ノアの時代が、人々がノアの説教を聞いていたはずなんです。第二ペテロの手紙だと思いますが、第一かな、書いてあります。で、悔い改めることのできる長い期間がありました。先ほど弱いが120年とありましたけれども、神がお語りになってからもしかしたら120年間ですね、もしかしたらです、ノアを通してお語りになっていた可能性があります。長い期間です。その間御霊がとどまっておられた、争っておられたんですが、彼らはそれを聞かなかった。で、聞かなかったので神様はその引き止める働きをおやめになって、雨を降らせて、水からも地下水からも水を出させて、それで洪水を起こした、神の裁きを行われたわけなんです。まあ、それがこの28節の中に含まれている言葉ですね。エゼキエルの予言を通してそこに主がおられることを示したんですけれども、彼らが聞かなければもうそこから神は手を引かれる、 エルサレムをバビロンに破壊されるままにするわけです。で、もう一つは虹によって現れたということは、洪水によって、大洪水によって地上を滅ぼすことは済まいという神の誓いの現れでありました。水によって裁いたけど、もはやそれをしないと神がお決めになったんです。で、エゼキエルに対して同じ姿でご自身を表したということもは、同じことをやはり神は行ってくださるということです。エルサレムで神はご自分の怒りを満たされました。満たすというのはどういうことかというと、完全に裁かれた、完全にその刑を執行された、つまりもう裁いたのだから、怒りを表したのだから、それ以上の怒りは残されていないということです。わかりました、ね、裁いたのだから、それ以上の怒りは残しておられないということです。怒りが満ちるっていうのはそういう意味です。だからその後はもう神の方で決して裁かれないということをお決めになった誓いなんですね。で、エゼキエル33章が、このエゼキエル書の分岐点になります。それまではずっとエルサレムを神が怒りを表すという説教で、24章のところでそれが終わって、今度は諸国への裁きになるんですけれども、33章のところでエルサレムが滅んだということを伝えに来た、バビロンに伝えに来た人が来たんです。その時に口が開かれて、そこから神が話す言葉は、エルサレムを何としても、イスラエルの地を何としてでも私は復活させると、どんなことがあっても私は聖なる名のゆえに、彼らがどうかということではなくて、私の名誉にかけて復活させる、回復するということを神様はおっしゃって、御霊を降り注ぐという約束を与えておられる。これが新約聖書の内容です。新しい契約の内容です。主はご自分の怒りをご自分の御子に注いでくださいました。だからこの方に信頼を置く者は罪に定められることがなく義と認められるので、このキリストがその罪の供え物となって、その怒りを全部受けてくださったので、神はもはや怒りを残しておられない。ご自分のところに御子を通して来る者には祝福のみを残しておられる。そして栄光を見ることができるんです、言ってくださいました。神のローマの5章の1節と2節をお読みします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。どうですか、神様私怒ってんじゃないかなって感じることないですか。ありますよね。なんかちょっとヘマしてたり、うまくやってない時になんか怒ってんじゃないかなって、ちょっと見るのも怖いから神様の顔怖い。違いますね、平和を持ってます。で、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。で、ここですよ。神の栄光を望んで大いに喜んでいるんです。エゼキエルが見た神の栄光、エゼキエルよりもある意味で大いに喜ぶ、この恵みに預かっているんですね。で、神の宮がエゼキエル書には中心となって出てきます。祭司であるエゼキエルはまさに神の宮をが表している天の神の御座に近づいたわけですけれども、エルサレムにある神の宮が偶像に満たされているとか、そしてそこから栄光が離れていってですね、しかし神が回復してくださったイスラエルに回復した神殿の幻をなんと40章から示しておられます。 40章に来た時に私はどうやって説教しようかなと今ちょっと悩んでるぐらいなんです。あまりにも詳しい、ここに何かこの建築士みたいな、免許持っている方いらっしゃるでしょうかね、その方はね、あの40章入ったらねワクワクすると思うんですね、設計図、めちゃめちゃ詳しい設計図が書いてあるんですよ。これは神の国の神殿の幻ですが、このようにして神の宮について詳しくエゼキエルは書いてるんです。で、この神の宮って改めて一体何なのかなっていうことを私たちは考えたいと思うんですね。私たちの信じている神は天と地を作られた方であって、あらゆるところに満ちておられます。どこに行っても主はおられるんです。主の臨在から私たちは離れることはできないですね。で、これが偶像の宮との違いです。偶像はそこの中に神がおられるんです。いる神がおられいるんですね。あるって言ったらいいかな。しかしソロモンは神殿を建てた直後に言いました。祈ったんです。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。そうですね、宇宙もが神をお入れすることができないんです。その多くの大きい神なのに、なんで神の宮など建てるのかと。で、その続きを読むと、私の名をそこに置くと主が言われていることが書かれています。名が置かれている場所なんです。神の名というのは、聖書では名前というのは正体あるいは本質を表します。神がどのような方なのか、その素晴らしさと重みを表しているんです。だから神の栄光のカボートっていうんだけども、あの栄光のねヘブル語はこれ重いっていうのを表してる。神の重みを、どういう方なのかを、それを知るための神の宮なんです。大なる神、この方はどのような方かを知る、お会いする場所、これが神の宮です。王国のいる国ではですね、あの 王の国王の写真が至る所に掲げられてるんですね。あんまりこう私たちね、昔は天皇陛下のね、なんていうんですかね、写真ってなんていうんだっけ、ご神栄だ。あんまり今いい言葉じゃないですね。あの軍国主義走っちゃったからね。でももともとはそれ悪い言葉じゃないんですね。あのタイであるとか、あと私たち聖地旅行で、ヨルダン行きましたけれども、もういろんなところにレストランには必ず国王と王妃の写真が掲げられています。あのあ、タイのレストランあるよね。日本にまでタイの国王の写真が掲げられてるんですね。けれども王宮に行ってその玉座の前に出て謁見するって言って大違いでしょ。想像できるでしょ。まあタイに行くと本当に王が何かってよく分かると聞きますけれども、王がある町を訪問するときにはですね、もう本当にそこにいる人たちは物一つ落とさない、完全に静まるらしいですね。この歩いていかれるときに人もう静寂以上の静寂が来るそうです。で、そのようにして王の前に出るということと、王が至るところにその支配を及ばしているっていうのと違うことが分かったかと思いますけれども、主がモーセにこの主の幕屋について作るように命じられて、至聖所にこの契約の箱を作りなさいと、置きなさいと、そして贖いの蓋を作るように言われたときに、出エジプト記の25章の22節にこうあります。私はそこであなたと会見し、 その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の2つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。わかりました。今会見すると言ったんです。で、会見の天幕とも言われます。主とお会いしてまみえるところです。神ご自身に。そしてその方がケルビムの間にいると。で、ケルビムはこの翼をですね、こういうふうにこの覆うような形で作られているんですけれども、この重ねにあってですね、これは礼拝している姿です。午後の礼拝でちょっと学びますけれども、その間におられる御座があるわけです。そこに神に祭司が会いに行く、大祭司が会いに行くわけです。そしてそこから語ってくださるわけですね。だからエゼキエルもそうですよ。今この人のような方がこれあの座におられて、これ主ご自身ですね。そしてひれ伏して、そして語ってくださったということなんですね。で、午後の礼拝で詳しく学びますが、神を紹介したい、神の福音を語りたい、神の言葉を語りたいと願っている兄弟姉妹は何をしなければいけないか、4つの法則を学んでくださいとかね、そういうふうにね、まあ、これは実際的な話であってそれではないんです。本質は礼拝をしてください。神の前に出るんです。主が語られるわけですですね。で、エゼキエルの予言8章から10章が大きな分岐点に入ります。そこはエルサレムの神殿で人々が忌み嫌うべき偶像礼拝をしていることを主がエゼキエルにお見せになって、見せておられる部分です。神を礼拝しているようであって実は偶像を礼拝していたという、表では経験をよそよいながらその実を否定しているわけです。口では神を敬っているんですが、心が遠く神から離れて悪いことを企んでいるんです。だ、そういう行っているのはただそこでやっているだけであって、花出し器はそのような敬虔な振る舞いを利得の手段や欲望の手段にしているという状況です。このような暗闇の技を行っていた隠れたところで神はそこで臨在しません。おられない。で、そこで神殿の中にケルビムがいて、そして神の栄光があるところから徐々にそこから離れていく。東の門を出て、さらに外庭のこの東の門を出ていき、そしてさらにオリーブ山、その東にオリーブ山があるんですけれども、オリーブ山のところにおられて、そこからさらにいなくなるという、徐々に神の栄光が神殿から離れていく姿を見せています。それでバビロンによって包囲を受けて神殿が破壊されるんですね。で、これね、初めてのことじゃなかったんです。知識の時代の最後にサムエルが生まれたことを思い出してください。そこに祭司エリがいました。息子ホフニとピネハスは横島なもので、幕屋の入り口に仕えている女と寝てたって言うんですね。そして最大の悪は生贄を捧げる、和解の生贄ですけど、油は主のものである、その最上の部分をまだ焼いてないのに奪い取っちゃったんです。神に捧げる生贄、このものを自分たちのものとして取ってったという罪を犯したんですね。これを礼拝をね、神の礼拝を自分の利得や欲望の手段にしてたんですよ。で、何起こりました、その後で。ペリシテ人が攻めてきた時に人々が神の悪を戦場に持ってったんですね。で、勝つと思ったらことごとく負けたんです。で、神の箱を取られました。 で、ホフニとピネハスも戦場で死にました。で、ピネハスの奥さんが身ごもってたんですね。で、赤ちゃん生まれる時に彼女は生まれてから死んじゃったんですけども、産む直前にその苦しみの中で息子をの名前をイカボテと名付けたんです。栄光がイスラエルから去ったという意味ですね。神の箱が奪われたという話を聞いた後で、彼女はそのように息子の名を付けたんです。主はいつまでも共にいるという真理は、ことさらに罪を犯し続け神を拒んでいく者に対してその栄光を晒せるという、これが起こるんですね。イエス様は言われました。心の清い者は幸いです。その人は神を何ですか、見るからです。汚れた心には主の栄光が去るんですね。けれども主は決してご自分の民を諦めておられなかった。神はこのエゼキエル書を読み続けるとイスラエルを返してくださって、そして住ませてくださって、イスラエルの地に御霊を注がれることを教えています。エゼキエル書にね、この新しい心を与える、肉の心を与えて新しくするということが書いてあるんです。もしかしたらイエス様がニコデモと話したときに、あなたはイスラエルの教師なのにこのことがわからないのか、この新しく生まれることについて、このエゼキエル書のことを考えていらっしゃったかもしれませんね。それをしてくださることが書いてます。そしてイスラエルの神殿を回復させて、40章以降に書いてあるんですけども、43章にですね、あの主の栄光が東の門から戻ってくると、この栄光のこの、栄光の、このケルビムですね、これ東の門から戻ってって、そして、最後に神殿の中に入る様子が書かれているですね。そして要は神様何願ってるか、エゼキエルのね最後にあるんですよ。神様は一体エゼキエルで何話したいのかなって思ったら覚えておいてください。一番最後のページの一番最後の言葉を思い出せばいいんです。こう書いてます。その日からこの町の名は、主はここにおられる。主がここにおられる。これを神が願っておられます。で、このようにこれはイエス様が戻ってこられて、神の国を建てられた時に実現します。将来の話なんですけれども、しかし神はその間に聖霊を降り注いでくださいました。終わりの日のこの前にですね、この聖霊を降り注いでくださって弟子たちの中に、そして聖霊による教会を建ててくださいました。その前にイエス様が戻ってこられましたよね。もちろん戻ってきたっていうよりも来られましたよね。戻ってくるんじゃなくて来られましたね。ヨハネの一章の14節に何であります？言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の、次やる人、栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。で、ここで住まわれたという言葉は幕屋を張られたと同じ言葉です。イエス様が肉体を持って来られたということは、エゼキエルが神の栄光を見たと同じその意味を表していました。そしてイエス様がお生まれになった時に、覚えてますか、クリスマスですね、神の栄光が周りを照らしたんですね、御使いによって。そして糸高きところに栄光が神にあるようにと、あの羊飼いに対してこの御使いが歌っている姿を見せたわけなんです。そしてイエス様が来られて、イエス様がエルサレムに入られるときに、どこから入られたか覚えている方、オリーブ山からロバの子に乗って入られて、そして東の門からですよ。何されました？見分けを目なんです。彼らは用意ができていなかった。エゼキエルの栄光が戻るという 用意が栄光が満ちておられる方、父の栄光のを表してらしをそのものであられるイエス様を受け入れることはできなかった。そこには何ですか？商売があった。心の中はまたは実際にやっていることは汚れでいっぱいだったんです。それで彼らはイエス様を追い出して十字架につけて、でもイエス様はよみがえられてくださって、しかし神は諦めてない。同じエルサレムで彼らが祈っているときに聖霊を与えてくださって、そして聖霊のバプテスマを受けなさいと、悔い改めて、そしたら賜物として聖霊を受けるでしょうと言われて、彼らは水のバプテスマを受けて、そして教会が始まりました。イエス様はもう一人の助け主を使わすと言ってくださって、そして今は神の神殿が聖霊によって私たちに宿っていると教えているんです。第一コリントの3章の16節で、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。だから主は今私たちが集まるところにご自分の名を置いてくださってます。2人3人が私の名によって祈るならば、私はそこにいて、その祈りを聞くとイエス様がおっしゃってくださって、何度も聞いてるかもしれない、クリスチャン生活長くやってたら。でもこれって本当に偉大なことなんですね。そしてパウロはまさに自分が神殿の中にいるかのように次の祈りを捧げた。エペソの3章の16節で、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って私たちの内なる人を強くしてくださいますようにと。皆さんのところが神殿なんです。皆さんがひれ伏して、今ここでね、パウロが祈ったのはね、牢屋につながれている時ですよ。ローマの鎖につながれている時ですよ。まあ軟禁状態だったから嫌ですけれども、そこで神殿を味わうことができた。王なる神様の栄光の豊かさに従って御霊によって力を持って内なる人を強くしていただくことができるんです。この臨在をこれから私たちは楽しむ学びになっていくし、礼拝になっていくし、これから一人でいる時も、集まって祈る時も、礼拝する時、主が神殿を私たちに与えておられます。ですから警告も私たちは聞かなきゃいけない。何ですか警告は？栄光が離れる、臨在が離れるという警告もあるんですね。不貧困を行えばどういうことをしているかって言ったら、とんでもないことを行っているんです。これ第一コリントの5章に6章に書いてますけれども、私たちはイエス様と結ばれたものであって、イエス様が夫で、私たち教会が妻なんですね。霊による交わりをしているところに、この肉体が神の宮ですから、遊女と交わったらイエス様と遊女を一緒にすることになっちゃうんです。ということが第一コリントの6章の18節から20節に書いてあって、こう書いてます。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。自分のものじゃないんだよもはやって言うんですね。結婚してる人は分かりますよ。自分の体ってもうなんか自分で楽しくやりたいと思ってもやっぱり違うんだよね。奥さんと一緒になってるから、また旦那さんと一緒になってるから。同じように私たちはもうイエス様の体になってるんですよ。一緒になってるんです。だからこれ思い出すですよね。自分のことは自分で楽しみたいよ。いやもちろんイエス様を恵みによってたくさん食べるものとか飲むものとかね、楽しませてくださいますが、自分のものじゃないんですね。もう一つはね、初めの愛から離れると、黙示録の何ですか、2章に何て書いてます？私は食材をここから取り去る。食材というのはイエス様ご自身のこと、臨在を表してました。こう書いてます。あなた方は初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうと。初めの愛、 これ何かというと福音の喜びですね。またはイエス様と一緒にいること、神様の言葉をそのまま信じて喜んでいること、ここにある神の愛に触れたところにある私も神様を愛しているというこの素晴らしさから、いつの間にかなんか離れていることです。エペソの教会はね、すごいしっかりしてたんですよ。すごいきちんとイエス様の名をしっかり持って、御言葉もしっかりと聞いて、教えはしっかり守って、偽予言者とか教師がたくさん来たので、その悪いものも取り去ってね、清く保っていったんです。正しい教会、これいいね、正しい教会だったんだよ。けれども始めの愛から離れちゃった。だから始めの行い、だから私たち思い出しましょう。神様との関係、そして互いの関係ですね。私があなた方を許したよ、愛したように互いに愛し合いなさい。ここにどうやって戻ることができるのか、これがイエス様が共にいるかいないかの、要になるんですね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。エゼキエル書の、これからどういう内容になっていくかを、この説明させていただきましたけれども、お父様、聖霊様がどうか、私たちに続けて御言葉を通して何が欠けているか教え続けてくださいますようにお願いします。主よ、私たちが何を大事にしなきゃいけないのか、そして気にしなくてもいいものを気にしないようにする勇気をお与えください。で、心の汚れを示してください。何か傷ついた道があったら教えてください。あなたの道を歩みたいです。そっち導いてくださいますように。そして、本当にあなたの栄光を見ていくこの作業を、この私たちのなんか 思いや考えやそういうものによって押し出すことのないようにどうか助けてください。お願いします。主よ、そしてここがあなたの神殿に本当の意味であり続けていますようにお願いします。まだあなたに従っていない部分を示してください。そこを明け渡したいと願います。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。
感謝します。